ハレルヤ、主よ、感謝します。本当に今晩この素晴らしい大切な祈祷会、明日は大切な葬儀を前にして、この講壇でご用意させていただくことができることに心から感謝し、また襟を正して今晩御言葉を取り継がせていただきたいと思わされています。ご一緒に早速ですが、今晩は御言葉をお開きいたします。ローマ人への手紙8章18節からです。新約聖書の243ページになります。ローマ人への手紙の第8章18節をお読みいたします。243ページ前のスクリーンにも出ていますが、お読みいたします。ロマ書8章18節です。私は思う、今この時の苦しみはやがて私たちに表されようとする栄光に比べると言うに足りない。アーメン。私たちに表されようとする栄光と、この18節にあります。それは私たちが永遠の命をいただき、また主が栄光の姿で、もう本当に想像するだけで私たちは感動し興奮することができるような内容でありますけれども、今まさに青木かのえ姉妹はその栄光に扱っている、先に天に召された多くの兄弟姉妹たちはまさにその栄光に扱っているということができるでしょうか。19節もご覧ください。19節、被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、21節に行きます。かつ被造物自身にも、これは自然界のことですね、被造物自身にも滅びの縄目から解放されて神の子たちの栄光の自由にいる望みが残されているからであるとあります。まあ、パウロ先生がローマの教会に書き送った手紙でありますけれども、難解なロマ書と言われる箇所でありますが、私はこのテキストに今回東日本大震災12年が今経とうとしている中、また先日のトルコシリアの大地震があった中、単純に何か物事を結論付けることはできないかもしれません。しかし被造物が、この自然界が滅びの縄目から解放されるという内容が聖書に書かれてあることを知ることは大切なことだと思わされたのであります。リビングバイブルは非常に分かりやすい訳で、この今お読みした20節から21節の部分をこういうふうに訳しています。20節から21節、その日には茨やあざみ、罪、死、腐敗など、この世界は神様のご命令により不本意ながらもこれらのものに支配されていますが、これらのものは跡形もなく消え去り、私たちを取り巻く世界は神の子供たちが喜びを持って味わう罪からの輝かしい解放に預かるからですと、そう書かれてあります。罪からの輝かしい解放。皆さん、私たちとこの世界は滅びて朽ちて終わる存在ではありません。新しい創造と罪からの完全な解放が約束されているのであります。ある書物にはこれは人間の救いと宇宙の救いの完成における栄光がここに描かれているというですね、もうなんかちょっと壮大すぎるような内容でありますけれども、しかし聖書が語る内容というのはそういうレベルのことを語っているのだと思います。私の聖書にはですね、今日ここに持ってきたちょっと大きめの聖書なんですけれども、私の聖書にはアルゼンチンで神学校に通っていた時に学んでいたことをスペイン語でこう書き記している、そういう箇所があります。スペイン語の聖書と、そしてこの大きな日本語の聖書と2つ並べてですね、スペイン語がもうまだ不十分だったので、もうなんとかこの理解するためにですね、日本語の聖書を置いてスペイン語の聖書を置いて、こうやって見比べながら、そして少しでも自分がこの本当に学んでこう得たものを何かこう書き込んでおこうと思って書き込んでいた内容でありますけれども、この8章の18節からこの21節2節までのところの上の余白のところにこういう言葉を書きました。パースペクティバクリスチャーナと、パ パースペクティバ、今スクリーンにも出ると思いますけど、出ているかもしれませんが、このパースペクティバというスペイン語、これは、まあ、英語にもパースペクティブという言葉がありますけれども、これはこういうふうに、そしてこう先生が解説してくださったのを日本語で私書いてるんですけども、これは透視図、直訳するとパースペクティバは透視図ですね。そしてそれは具体的に言うと遠くを見る目なんだ。例えて言えば、画家が絵を描くときにその完成図をいつも見つめて描いている、そのように遠くを見つめ、またはその完成図をしっかりと見つめる、その様子なんだということを私はメモしたことを今回思い起こしたというかですね、この聖書を読みながらですね味わったのであります。皆さん、私たちは祈りの中で今この目の前にあるこの時の苦しみや、そして私たちのこの現実の世界だけを見るのではなく、遠くを見つめる目、神様が私たちに与えようとしているその栄光の、神様の完全なその救いの完成の姿を見つめることができるという、そのようなメッセージであります。有名なマザー・テレサの祈った祈りの中にこのようなものがあります。解放という題で、これは片柳博文神父が翻訳されたものなのでありますけれども、今スクリーンに出ますが、こういう祈りを捧げたっていうんですね。イエスよ、私を解放してください。愛されたいという思いから、評価されたいという思いから、重んじられたいという思いから、褒められたいという思いから、好かれたいという思いから、相談されたいという思いから、認められたいという思いから、有名になりたいという思いから、まだ途中ですけれども、このような思いから、イエスよ私を解放してくださいとあのマザー・テレサが祈ったというのであります。愛されたい、評価されたい、認められたい、そんな思いがマザー・テレサの中に本当にあったのだろうか。しかし、そのような誘惑や思い煩いがもしあったとするならば、そんな中で祈るマザー・テレサをイエス様は解放してくださり、あの偉大な主の働きをする生涯へと導いてくださったのだということに、私は驚きを覚えるのであります。続きを読みます。侮辱されることへの恐れから、見下されることへの恐れから、非難される苦しみへの恐れから、中傷されることへの恐れから、忘れられることへの恐れから、誤解されること、からかわれること、疑われることへの恐れからとあります。人間の弱さでありましょう。人の目なんか気にしません、誤解なんか気にしませんというのではなくて、実は切なる祈りを捧げていたとするならば、私たちも励まされ、また同様にイエス様、私をも解放してくださいと祈る必要があることを私は実感するように思うのであります。今スクリーンに出ますが、私たちは祈りの度ごとに、祈りの度ごとに私たちは思い煩いと恐れから解放されていくということができるのではないでしょうか。今日のロマ書の今日は18節から最初読みましたが、最初の1節2節からを見てもこのように書かれてあります。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は、罪と死との法則からあなたを解放したからであると。法則というのは、いつでもどこでも一定の条件の下で成立する、そういう関係であります。私たちにとってこの地上にいる中で罪と死との法則で苦しむということは現実問題としてあり得ることでありましょう。しかし、命の御霊の法則は私たちの知的な理解や、または現実的な感覚というものを超えた霊の世界における、これは事実である、真実であるということを、パウル先生はこのロマ書8章全体を通して語っているということができると思うのであります。大切なことは何でしょうか。それは聖霊様に満たされることです。 ウェルカムホーリースピリット、ご一緒しましょう。はい、ウェルカムホーリースピリットです。そうです、聖霊様が私たちのところに来て私たちを助けてくださるときに、命の御霊の法則の中に私たちをこの地上でも導いてくださる、罪と死との法則から解放してくださることを信じ祈り求める人はご一緒にアーメンというようでありませんか。アーメン。私は今回改めて静かな時間を選び、そして心を落ち着けて、このロマ書8章1節からずっとこう読んでいく、そういう時間をと持つことができました。そしてそれを読みながら本当に改めて思ったんですね。こういうふうにして1節から最後の39節まで落ち着いて読んでいるだけで、自分の魂の中に、内側に何か新鮮な新しい息吹が吹き込まれていくような、注がれていくのを実感しました。特に8章の14節からご覧いただくと、8章の14節からお読みします。すべて神の御霊に導かれているものはすなわち神の子である。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。アバというのは、ユダヤ人の幼子たちが幼少期に、自分の父親を呼ぶときに使う、非常に親しみを持って、愛すべき愛の関係の中で呼ぶ、そういう呼び方であります。アバ父よ、そんな風に私たちは父なる神様をいつでもどんな状況の中でもお呼びすることができる。それがイエス様が十字架によってその血を流し、その命を捧げてくださることによって私たちに与えてくださった、そして私たちを罪と死との法則から解放してくださった、そのような人生なのだということを覚えることができます。16節もお読みします。16節ご一緒にお読みしましょうか。16節、3、はい、御霊自ら私たちの霊と共に私たちが神の子であることを証ししてくださる。 ある有名な主の器は、この言葉は私を裏切らなかったと、そんな風に書物の中で書いておられました。毎回と言っていいほど自分が聖書から説教をするときに、このロマ書の8章の16節を引用され、そしてその都度新鮮な力を感じてこの言葉を引用してきたと、そうおっしゃっておられます。それは御霊自らが、あなたは本当に神の子だよ、あなたは神の子なんだよ、頭では理解できないと思える時があるかもしれない、こんな自分がと思える時があるかもしれない、でも御霊自らがそれを証ししてくださる、語ってくださるという内容でありましょう。今、今晩もそうでありましたが、毎週の祈祷会で証しを聞くことができるというのは本当に大きな恵みです。順番に、皆様が担当してくださっていることを本当にですね、私たち伝道者としては感謝だな、感動だなと、そんな風に強くいつも思わされています。また記念誌などに文章を今まで書かれた方もおられると思いますし、最近はコロナの中でニュースレターや各回で証し集のようなものを作りましょうという時に文章を寄せて証しを残してくださることも意味のあることだな、先ほども岡先生がこういう工夫もありますよとおっしゃってくださいましたが、さまざまな方法で、その証しを作ってくださっている方や編集してくださっている信徒会の皆様にも感謝だなというふうに思わされます。御霊自らがそのような中で私たちの霊とともに主が素晴らしいお方であることを証ししてくださる、私たちの教会の中に聖霊様によって恐れではない、主を証しする喜び、そして主に仕える喜び、皆さん奉仕をすることもですね、証しになることだなというふうに思います。今駅前で、このですね、今日送迎のために案内をしてくださる方、そして、そのニコニコしている笑顔がきっと町にとっても証しになると思いますけれども、 本当に主に仕える喜び、主を証しする喜びが解放されていくことを、私は今晩も祈っていきたいと、そう願うものであります。今回メッセージのために祈り備える中で、ちょうど少し前の宿題の箇所、宿題は祝福が大きくなるで宿題ですけれども、宿題の聖書箇所、マルコによる福音書の7章の24節からの一つのイエス様のストーリーが私の中にこう思い起こされてきました。それを味わいました。マルコ7章24節から30節は、一人の異邦人の女性がイエス様のもとに来て、そしてですね、懇願する、自分の娘が悪霊に疲れてしまいました、主よ助けてくださいと懇願する、そのような場面であります。切なる祈りを、その切なる祈りをイエス様が最終的には聞いてくださるという内容であります。この女性は必死の切なる叫びの、ひれ伏す、そういう祈りを捧げていたということが、その新約のストーリーを見ると、このイエス様のそのマルコとマルコ福音書を見ると分かります。また共感福音書のマタイによる福音書の21節から28節にも同じ内容が書かれてあるんでありますけれども、そこではこの女性の祈りをこういうふうに表現しています。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、私を憐れんでください。これは今年の2023年の一番最初のメッセージの中で、岡先生が私たちに教えてくださったキリエエレイソン、この言葉に通じるものであると思います。主よ、私を憐れんでください。でもよく見るとですね、このストーリーは問題があるのはこの母親ではなくて娘の方であります。娘なのであります。でもその娘の問題に対して無力で力のない不信仰な私を憐れんでくださいというへりくだった祈りの姿であることがわかります。主よ、私を憐れんでください。ご一緒しましょう。はい、主よ、私を憐れんでください。どうしてこの箇所が私心に留まったかというとですね、マルコの7章のところを私が聖書を読んでいるとですね、そこにもその余白のところにまた余白が出てきましたが、2012年の3月4日、この箇所から先生が汚染された母と娘という題で説教された、そのことが書かれてあったからであります。2012年3月4日、311から1年が経とうとしている中、放射能問題で本当に苦しむ人々を思いながらのメッセージであったと同時に、汚染されたというのは本質的には罪に汚染された人類が、いやこの世界がイエス様の十字架の贖いを必要としているという素晴らしいメッセージでした。今日も知って犯した罪も知らずに犯した罪も、主よ憐れんでください、許してください、そのような祈りを捧げます。自分ではない、家族の問題、いやこの世界のどうにもならない出来事の中で、主よ私を憐れんでくださいという鳥なしの祈りにどんなに大きな力があるかと思うのであります。本当は全ての人々がそう思うと、この祈りを捧げるために本当は祈祷会に集まらなければならないものでありましょう。皆さん今晩、私たち本当に心を一つにして主の憐れみを求めて、共に後から時間をかけて祈っていきたいと思います。青木かのえ姉妹の、写真の前でですね、今日はメッセージをするんだなと、メッセージをさせていただくんだなと思いながら、青木さんに本当に私もお世話になって、祈っていただいて、そして励ましていただいて、今こうやって伝道者として牧師として立たせて歩むことができるんだなということを思います。また青木さんのそのお証しを思い起こして、そしてこの書物もですね、もちろん読ませていただきました。もう一度今回読み返している中で、この本当に私の心に残っている、まあ、先生がですね、実は講談からこれをメッセージで何度も語っておられる証しでもあるんですけれども、 あ、これだというのをもう一度私は読み直して感動を覚えました。それは、青木さんは先週のメッセージでも久保田副牧師が、語られていましたけれども、多くの魂の救いのために鳥なし祈る祈りの器でありました。その中の祈りの課題の一つは家族の救いのための祈りでありました。ご自分のお兄様のために祈って祈って導かれた救いの証が書かれてありました。自分に本当によくして、よくしてくれた実の兄、その人生の晩年、死を目前にした時に病の中で、自分は、青木さんは、加納さんはそのお兄様の看病をするために病院でずっと過ごす、そういう時間を持っていたそうです。その時に一つの賛美歌を口ずさんでいた。それは、主が私の手を取ってくださいます。どうして怖がったり逃げたりするでしょう、という聖歌651番であります。この賛美歌を口ずさみながら病室を掃除したり、そしてこの看病をしていました。優しい主の手にすべてを任せて、旅ができるとは何たる恵みでしょう、と。するとそのお兄さんが病室で看病されている中、眠っている時に夢を見るようになったそうです。その夢は、とってもいいところに自分は行っていたんだよ、と。素晴らしいところでいい人ばかりだった、家族で集まっているそういう人たちもいた、もう自分はそこから戻りたくないなと思うぐらい、そういう輝いた場所だった、黄色い服を着ている人もいたよ、という話を何度もするようになった。加納さんはその前からもちろん、主よ、どうやってこの兄に福音を伝えればいいでしょうか、と祈っていました。岡先生にそのことを話して相談すると、それは聖霊様が働いてくださっているのだから、大胆にもう懸命に福音を、命がけで福音を伝えるように、と、そういうふうに先生がおっしゃられたという内容もここに書かれてあります。励まされて懸命に、主よ主よ主よ、どうやって伝えたらいいでしょうか、なかなかですね、それまでは心を開かないお兄さんだったようであります。でも主よ主よ主よと祈っていますと、私は道であり真理であり命であるというヨハネ14章6節の御言葉が思い起こされたのであります。そして、そうだ、お兄さん、もしお兄さんが今自分の力でその夢に見た素晴らしいところに歩いていこうとするなら、もう今は酸素マスクもつけているでしょ、このベッドからも動けないでしょ、それを外してもし歩いていこうとしたらば、もうすぐに息が切れて苦しくなって歩けないでしょ。でもね、あの素晴らしいところに連れて行ってくれる、くださる道が一つだけあるの。それはね、イエス様なのよ。イエス様だけがあの素晴らしいところにお兄さんを連れて行ってくださる神様なの。お祈りしましょう、と。そう言うと、まあですね、お兄さんが大きくうなずいて、それまで非常に難しいことがたくさん、非常に荒々しいところもあった、そういうお兄さんだったのでありますけれども、涙を流しながらその時自分から、イエス様、僕を連れて行ってください、と、そう祈ったそうであります。もちろん岡川先生から病床洗礼を授けていただき、神々しいばかりの御霊の恵みの中で兄は救われました、と、この武井先生が編集された書物の中に書かれてありました。夢に見て憧れたあの天国へ、イエス様ご自身の道案内で、ハレルヤという救いの証に私は大きな感動を覚えています。皆様、こうやって私たちは家族の救い、教会の救いの歴史が愛と祈りの中でなされていくのだなというふうに思うのです。皆様、今年も私たち諦めないで、家族を愛し祈り、聖霊様の助けをいただいて、家族の救いのために祈り続けてまいりましょう。アメン。ロマ書の8章の26節に行きます。 ご一緒にお読みしましょう。26節ご一緒しましょう。3、はい。御霊もまた同じように弱い私を助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。アーメン。弱い私とありますが、それは複数形で書かれてあります。数々の弱さです。しかし聖霊様が私たちを助け、そして聖霊様が取りなしてくださる。そしてその取りなしは御旨にかなっていると27節を読むと分かります。28節暗記している方も多いでしょうが、これもご一緒しましょう。28節3、はい。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。エイメン。これは主の恩寵による救いと解放なのだということができると思います。このロマ書の8章というのはまさに一貫してそのことを約束しています。恩寵信仰という言葉を榎本康郎先生が一日一章の中でこのロマ書8章を解説する中で用いておられました。恩寵信仰、これはパウロ先生がまだ迫害者であった時、ダマスコの途上でパウロ先生は倒れました。でもただ倒れたのではなくて、天からの光で照らされて倒れたという。それについてこれは神の恩寵によってパウロが取り扱われたのだというふうに榎本先生は解説をしています。そしてその恩寵の中でパウロは新しく立ち上がることができた。これがパウロにとって幸いだったのだというのです。皆さん、私たちもキリスト者として倒れてしまうような時、絶望するというか、自分がこんなに一生懸命努力してきたのにどうしてという経験をする。しかしその時こそ恩寵によって立ち上がる時だということを書いておられました。お伝えしたいことはこうです。年度末、私たちは1年の総決算というか、総括をする、そういう時でもあります。いかがでしょうか。どんな思いで年度末を迎えておられるでしょうか。さまざまな出来事の中でどうしてだろう、こんなに一生懸命努力してきたのにという、そういう思いになりそうな時に、私たちはもう一度恩寵信仰を知る時だということを、私自身今回のメッセージを備える中で教えられたように思うのです。そしてその信仰のゆえに全力で新年度からも主の証人として、主に仕えるものとして私は歩みたいと祈らされています。もちろん現実にはうめきの祈りがあります。しかし聖霊様が共にうめいてくださるのです。ご一緒してくださるのです。そして万事を益としてくださる、この恵みの中に歩むことができるのでありますから、私は喜びを持ってこの年度末を終え、そして新しい年度に向かっていきたい。最後に1年間、皆様にお祈りをしていただいた、PTA の会長としての証をして今日はメッセージを終えたいと思っています。実はまだ少し残っていてですね、ただ1年で任期を終えることになっていますので、もうあと少しで終えることになっているんですが、今日もですね、朝短い会議があって大川先生に理解をしていただいて、祈っていただいて、送り出していただいて、その務めを果たすことができたことも感謝、私は本当に感謝しています。こうやって1年間、この歩むことができました。3月に卒業式があります。4月には入学式があります。その入学式と卒業式で私は PTA 会長としてですね、718人の子どもたちを前に挨拶をする、また保護者たちを前にですね挨拶をすることになっていますので、ぜひ皆さん良い知恵が与えられ、そしてですね、この恵みに満たされて、本当に短い時間なんですけれども、挨拶をすることができるように祈っていただきたいなと思っています。不思議なことに、先日校長先生から突然電話がありました。 それで呼ばれたんです。一人の小学校の先生と坪井会長、話をしてほしいんですというふうに言われて、まあ突然だったんですけれども、夕方5時を回っていたと思いますけれども、小学校に行って、近所の小学校に行って、そして校長室でその先生と校長先生と3人で大切なお話をして過ごしました。話の内容はもちろん細かい内容はお話しできません。でも校長先生が最後にこう言われたんです。会長にこれを聞いてほしかったんですって、そうおっしゃられたんですね。ですので最後に、分かりました、私牧師ですので、そのお話を受け止めます、そしてこの出来事の中で校長先生や先生たちが守られるように、また保護者の方々が守られるように、または何よりも子どもたちが守られるように、私は牧師ですからお祈りしていますし、今この場所でお祈りしてもいいですかと言ったらですね、はい、お祈りしてくださいとおっしゃられるんですよ。ですから校長室で私はその先生たちを前にして、できるだけ短く優しく上品に、できるだけ穏やかにお祈りをさせていただきました。そして実は何回かこの1年の中で校長室でお祈りをする時間が与えられたことを私は証しし、そして感謝し、栄光主にお返ししたいと思います。具体的には何も起こっていません。しかし主の恩寵によって私は祈った祈りに主は応えてくださる日が来ることを信じています。主が恩寵のゆえに、この町を、私たちの愛するものを、いやこの日本の国をリバイバルに導いてくださることを信じようではありませんか。アーメン。そしてだからこそ、私たちは今晩も熱心に祈る主の教会として、主にお従いしていきたい。そう願う人はご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、お助けください。切なる祈りを捧げるために私たちは今日もこの場所にいます。私たちの現実の中に病と悪しき者に対す、悪しき者、闇の力に本当に縛られている、そういう出来事があります。時代であります。主よ、しかしどうぞあなたの約束のように今晩解放を与えてください。命を与える御霊の力を今注いでくださいますように、知恵と理解を超えた大いなる御業、リバイバルを期待し、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。